私たちは先週クリスマス礼拝において御子の誕生を共に祝い、その喜びを共に分かち合いました。クリスマスの出来事から私たちが知ることのできる恵みというのは、一つは救い主が私たちのところに来てくださったということです。暗い、もう混沌としているこの闇のような世の中において、また私たちのうちにも罪にまみれて、まあ、暗くなっている汚れた私たちのところにも来てくださった。闇の世を誠の光によって照らしてくださった。そして私たちをその罪から救ってくださるために、平和を実現してくださるために御子がこの世に来てくださった、まあ、これをクリスマスの恵み一つというふうに言うことができるでありましょう。ですけれども、まあ、まだまだクリスマスの恵みというものはあります。またそれは全てでありますけれども、驚くべき恵みなのであります。驚くべき恵み、アメージンググレイスというのは、まあ、イエス様がこの世に来てくださったということを、まあ、もう少し注意深く、また違う視点から見つめたときに分かることであります。その驚くべき恵みというのは、イエス様が人となってこの世に来てくださったということであります。今日共に聞きましたヨハネによる福音書を書いたとされるヨハネは、感動を込めてこう言っています。言葉は肉体となった、そして私たちはその栄光を見たというふうに言っています。でこれは簡単に言いますと、天地の造り主である神様が私たちと同じ肉体をとって人間になられたということです。でこれはキリスト教の核心であります。でもちろん十字架と復活ということ、まあ、これキリスト教にとって大切なことですけれども、ですがしかしキリストが肉体をとって来られなかったならば、十字架の上で死ぬことはできなかった。ですから神様が肉体をとって人間になられたということは、キリスト教の中で最も大切な特色の一つということが言うことができるでありましょう。例えば同じ唯一神教というふうに言われますユダヤ教とイスラム教では、神様が肉体をとって人間になられたということは言われていないので、この教えはキリスト教だけにあることです。しかしなぜ神様が人となるということが私たちの救いにとって必要なのでしょうか。二つのことが言えます。一つは私たちの罪の贖いであります。罪を犯して神様から離れてしまっている私たちが神様のところへ帰るためには、どうしてもその罪の贖い、清算をしなくてはならないのであります。旧約聖書を見ますと、神様の贖いということが、たくさん書かれております。例えばイザヤ書の43章の初めのところに書かれてあります。私はあなたを贖った、そういうふうにはっきりと書かれています。人間はこうして救われるということをここで言っています。でしかし、それが教えであったり予言、だけで、神様が本当に贖いを成し遂げてくださらない、くださらなければ、くださらないと、いかにこの言葉が良くても、深くて良い言葉であっても、救いは実現しないのであります。旧約聖書で今までこれが起こります、私はそうしますという言葉を神様が言ってたとしても、実現しなければもう何ら意味がなかったという。例えてみれば、これは家の設計図みたいなものなのであります。設計図に従って家を建てるのですけれども、設計図だけではその中に住むことできません。家に住むことはできない。やっぱりその設計図に従って建てた家がないと設計図の意味がないのです。で、旧約聖書で予言されてきていたことというのは、つまり設計図ということなのです。そして実際に建てられた家というのが主イエスキリストと、今までこういうふうに神様ご計画してきた、それが本当に形になった、家になった、それが主イエスキリストなので、旧約聖書の中で言われている神様の恵みの教え、 これが実際にイエス・キリストという肉体を取って来られた、この方において実現したのであります。ですからイエス様を通してもう一遍旧約聖書を読み直したときに、あ、ここに本当に大きな神様の恵みが書かれていたんだということを見ることができるのであります。でもう一つの、人となることが、イエス様が人となってくださったことが私たちの救いに関係する、その理由というのは啓示ということと関係があります。本当に神様が、肉体を取って来てくださらなければ、私たちは神様を知るということができないのであります。いや、そんなことはない、私たちは神様のことを知っている、天地の作り主だとか全能である、全知全能であるとか、そういうことをちゃんと知っていると私たちは考えると思います。考えるでしょう。確かに旧約聖書を読めば神様についてのいろいろな知識、どういう方かということを知識として得ることができます。それは事実ですし、それは真実です。しかしその聖書を読んで私たちが知ったという、その神様の理解というのは、それは本当に正しい理解でありましょうか。そういうことをよく表すことは、福音書、新約聖書の福音書を見たら分かるんですね。イエス様とパリサイ人との衝突ということがよく出てきています。例えば安息日のこと、安息日のことの問題一つ取ってみましても、パリサイ人の考えていることとイエス様のおっしゃることとどんなに違うでありましょうか。パリサイ人が考えていた旧約聖書の見方、そういう律法の捉え方、教えというのは人を殺すことである。しかしイエス様の教えというのは人を生かすのである。これは天と地ほどの差があります。同じ旧約聖書を聞いていながら、ファリサイ人が教える教えというのは本当に正しく神様の御心を知っていない。ですからどうしても神様ご自身が私たちに分かるように、しかも体を持って人間になってきて、私の思いはこうなんだ、私はあなた方をこういうふうに思っているんだ、こういうふうな気持ちをあなた方に持っている、そしてこういうことを教えたいということをちゃんと言ってくださらないと、私たちには本当に神様何考えているのか、そしてまた神様はどういう方なのかということがわからないのである。で、そういうわけで神様が肉体を取って人間になるということは、私たちの救いにとってはこれかけがえのない、大事なことなのである。そしてヨハネはこう言っています。14節で、私たちはその栄光を見たと言っています。その人間になって来られた神様、主イエスキリストを通して私たちはその神の栄光を見たというのであります。では栄光を見るということは一体どういうことでしょうか。神様が、臨在される、来てくださったところ、望まれる臨在されたところには、本当に厳かな神様の力、権威、それを示す光というのがあるので、出会った時圧倒される、もう自分がもうひっくり返られる、もう新たなものに作り返される、作り、こう自分が自分じゃないように思えるような感覚になるであったり、ひれ伏せざるを得ないというようなことを、いろいろ神様と出会った人のことを聖書は書くんですけれども、そういうふうな圧倒的な力、光っていうのが神様が現れた時に出てくる、それが栄光だというふうに言われている。で、例えば旧約聖書のイザヤ書の6章を見ますと、これよく説教で言ってますけれども、イザヤが神殿で神様のを見た、神様の幻を見たという話が出てきます。そしてイザヤがこの栄光を見た時に、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、そう言って非常に恐れるのであります。もう死ぬ思いになっている。旧約聖書において神の栄光を見る、神様を見る、神の栄光を見るということは、つまりそれは滅びると。死に値するほどの恐ろしいことだということが、しばしば書かれているのであります。ところがこの新約聖書ヨハネはその栄光を見た その後にだから私は滅びるというふうに、まあ、言っていません。14節には私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと誠とに満ちていたと、そういうふうに書いてあります。栄光を見たけれども恐れていない、神様の恵みと、まあ、誠真理と見たということで、まあ、喜びのようにして書いているのである。イエス様はマタイによる福音書の5章のところで、私たちも聞いてきました、5章のところでこういうことを言われていました。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。これまあ言い換えれば、自分の敵を愛して自分をこう嫌なことしてくるような人のために祈る、そういうふうにすることが神様の御心であるともイエス様は言っておられるのです。あなたは自分の敵を愛しなさい、そして自分の嫌なことをしてくる人のために祈りなさい、これを父なる神様は望んでおられる、そういうふうになるもの、そういうふうにあなた方がなるということを父は望んでおられるということをイエス様はこう言われていたのであります。でそしてイエス様の一生涯、まあ、一生一生というのはまさにその言葉を肉体を通して表されていた、生活を通して表される一生でありました。イエス様はただ教えとして言葉でこう教えられただけでなく、三条の説教のように言葉でこう教えられただけでなく、本当にそのように生きてこられたのであります。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか知らないのですから、ということを十字架上ので言われるのであります。群衆たちに向かって、あの祈りを読むたびに、まあ、私たちは心打たれるのであります。それはまさに三条でイエス様が敵を愛し自分を責める者のために祈れ、祈りなさいという、まあ、その父の御心をそのままにイエス様が十字架上で実行しておられるからなので、そういうふうにしてイエス様は言葉だけじゃなく、本当にこの聖書の物語の中でもイエス様は実際に自分で実行されていたという。こうして私たちは言葉が、まあ、ただの知識だけでなく、その行いを見て、イエス様が言葉が肉体となってくださったから、そして私たちはその物語を読むとき、その栄光を私たちが見るということができる。その栄光を私たちが見たということを、どういうことかということを、まあ、改めてイエス様の生涯を見るとき思わされるのであります。ではその恵みとは一体何だったのか。17節にこういうふうに書いてあります。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。神様はあの出エジプトを行ったモーセを通して、その御心、神様はどういうふうに思っておられるのかということを律法に表されていたのであります。だから殺すな、殺すんじゃなくてみんなをもっと愛しなさい、無視するとかじゃなくもっと関わっていきなさい、勧誘するんじゃなくそういうことをもっと、その結婚している者たちを守りなさい、まあ、そういうふうに神様の御心をそこに表してきたのでありますけれども、それを そういうふうに表されてきたから、ユダヤの人々もその実戒を大切にしてきた、律法実戒を大切にしてきたけれども、ユダヤの人たちにはここにこそ神様の御心が現れている、だからこの律法を守れば私は正しいものとなる、神の子となるんだ、そういうふうに信じていたのであります。この言葉通りに守っていれば大丈夫なんだ、そう思っていた。でしかしここでヨハネはそうではないということを言っているのであります。私たちの本当の救いは律法を通するのじゃなくて、つまり律法を守ることによってではなくて、イエス・キリストの恵みと誠とを通してくるのだというふうに言っているのです。それでは律法は何かという問題が起こってきます。パウロはこれについて、使徒パウロはこういうふうに言っています。律法というのは私たちをキリストに導くものであるというふうに言っています。私たちをキリストのところに連れて行ってくださる、神様の恵みと、まあ、誠とに合わせてくださる、そういうふうに導くために神様はモーセを通して律法を与えられたのである。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。 律法によっては罪の自覚しか生じないのですということをローマ人への手紙3章の20節でパウロが言っています。つまり律法を守ろうとして努力すればするほど、そういう人ほど自分の罪というものを痛感する。律法によって、ね、殺さないようにっていうことは、つまりあの人いなくなってほしい、私離れてほしい、私の前からいなくなってほしい、そういうふうに思っちゃダメだというふうに私たちは知ってるけれども、そういうふうに思ってしまったときに、あ、自分ってなんでそういうことを思ってしまう、つまり自分の罪というのは私はなんて罪深いんだろうということを律法によって知るのである。律法によって私たちは自分の罪がどんなに深いかということを知るのである。私たちに与えられている十戒、これをきちんと守ることができる人が私たちの中にいるでしょうか。私の他に神があってはならないということであったり、偶像を作ってはならないということはあります。もう苦しくなった時に神様助けてっていうよりも前に、なんか違う手軽な、自分が頼りたくなってしまうようなものに頼ってしまうということないでしょうか。心の中でこの人いなくなってほしい、この人と関わりたくないというふうに思っている時には、私たちは先ほども言いましたけれども、実戒の殺してはならないという戒めに抵触してしまっています。私たちは何者をも神としてはならず、偶像を自分の手で作ってはならないのに、自分が苦しくなると神様に救い求めること少なく、自分の力で努力するか、またその事柄から逃げるために熱中し、その嫌なことを忘れられる何かにこう頼り始める、そういうことがある。でこのように実戒を守れないという現実、これは私たちにとって非常に大変辛いことなのである。それつまり自分が罪深いものだということを知るということです。これは私たちにとっても耐え難い苦しみ、神様の前に出て苦しくなっている人たちというのはそういうことだと思います。ものすごく正しい方の前に立つと自分自身がもう隠れざるを得なくなる。これ実戒の前に立っても同じなんです。真剣に実戒の前に立つと、なんて自分はもう罪深いんだろうってことを本当に思う。これは耐え難い苦しみなのです。しかしその苦しみ、実戒、神様にちゃんと面と向かった時に苦しみが出てくるけれども、私たちはこの律法によって救われるのではなくて、神様の恵みによって救われるのだという、そういう真理へと導かれていくのであります。今まで自分の努力、自分の行い、自分で自分を守ろうとする、自分を信じる、自分を自分で守ろうとする、そういう自分の行いで苦しみから逃れられる、救いが達成できるというふうに思っていた、そういう思い上がりといいますか、思い違いが実戒の前で打ち砕かれて、そこの木はもう私、その人の中にはもう何もなくなるので、そしてそこでもう頼るものなくなって、偶像も打ち砕かれて、どうか神様助けてください、そういう打ち砕かれた、へりくだった心になった時に、初めて私たちはイエス・キリストを受け入れることができるようになるので、これが律法の役目だったのであります。私たちを打ち砕き、思い上がりをなくさせる、へりくだってキリストの恵みを受け入れる、そういう用意をさせる、それが律法実戒の働きです。それで律法というのは私たちをキリストに導くものになった、そういうふうにパウロが述べるわけはここにあるのであります。でこのように神様が肉体を取って来られたということ、人となってくださったということは、いかに大事なことであるかということを改めて思わされるのであります。でヨハネの第一の手紙という手紙を書いています。その第一の手紙の初めのところにこう書かれています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉についてというふうにして語り始めます。私はこの手で、つまりこれ何言ってるかというと、私は見ただけでなく、この手で神に触ったというふうに言う。これは何という感動でありましょうか。ただ自分でですね、あ、神様ってこういう方かなとか、聖書を読んでいる中で神様こういう方かなっていう頭で考えるとか、そういうふうに 黙想とか瞑想をして神様のことを考える、そういうことではなくて、本当にこの手が神様に触ったんだという、こういう感動を持って弟子たちはイエス・キリストの教え、イエス・キリストを述べ伝えていったのであります。しかし私たちはどうでしょうか。このヨハネのようにこの手で神様を触ったんだという、そういう感動を持つことができるでしょうか。イエス様に私触れたんです、イエス様に触れられたんです、そういうふうに感動を持つことできるでしょうか。2000年以上の時を隔てていますから、イエス様も天に上げられたって2000年以上経ってる、2000年近く経ってる。ですからそれはとてもできない、そのようにする方法がないと私たちは思ってしまいます。そこでだから私たちは聖書の教えを通して何かひたすらに学ぶ、それしかないのだというふうに思いがちなのであります。しかし私たちは違うのであり、一つの印を与えられています。それが聖餐式なのであります。私たちが聖餐式において受けるパン、イエス様がこれは私の肉であるというふうに言われました。体であって肉である。で、杯、まあ、ブドウ酒が入っていました。杯はこれは私の血であるというふうに言われました。パウロは、まあ、この聖餐式のことを、まあ、キリストの死を示すというふうに言っています。キリストが十字架の上で死んだということを私たちにまざまざと証しするものがこのパンと杯である。その十字架のことを私たちに思い起こさせるために、キリストはパンと杯によるこの聖餐式を定められました。直接キリストの体に私たちの手をこう触れることはできませんけれども、これは私の肉である、これは私の血であるとイエス様が言われた、そのパンと杯を私たちの手に受けて、これを口に入れることができるのであります。で、この聖餐式を通して私たちはずっと2000年の教会の歴史を遡って、あの最後の晩餐に行き着くわけであります。あなた方のために私は血を流し命を捨てる、肉体を持った神様が、まあ、そう親しくそう言って残していかれたこのパンと杯、私たちは今この時も聖餐式でそれを受けることができるのであります。で、これもまさしく驚くべき恵みなのであります。イエス様は人となってこの世に来て、本当は神様の前に立つことすらできない私たちを、その十字架の死によって許して、まあがなってくださり、神様の前に立つことができるものにしてくださいました。イエス様は人となって私たちに分かるように神様の思い、御心をその体で、その行いをもって生涯を通して教えてくださいました。またイエス様は私たちに実戒を授けてくださっています。そして罪を自覚させ、私たちを悔い改めさせ、神様に立ち返るように導いてくださっています。そして恵みを与えていることを、救いを与えていることを忘れることのないように、目に見えて手で触れることができるように、聖餐式を私たちのために、まあ、肉となって定めてくださったのであります。これらはイエス様が肉を取られて人となってくださることがなければ成し得なかったのであります。今私たちが救いを受けることができるのも、聖餐式を受けること、洗礼を受けることも、聖餐式に預かることができるのも、救いに導かれたのも、救いを思い起こして確信することができるのも、悔い改めができるのも、すべてイエス様が人となっている間に成し遂げてくださったことに関係しているのであります。2017年の最後に私たちは肉体を取って人となってくださった、そして私たちの救いを成し遂げてくださった、その神様の恵みをもう一度覚えて、皆を賛美してこの2017年の終わりを迎えたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、クリスマス、御子が私たちの間に来てくださいました。人となって来てくださいました。あなたの言葉が人となって来てくださいました。私たちが知り得ることができなかった神様の御心を、主イエスキリストはその言葉と、またその行動と生涯を通して私たちに示してくださいましたことを感謝いたします。 また聖霊なる御神様がその気づきを私たちに与えるために今も働いてくださっていることを覚えます。また実感を持って私たちに悔い改めを起こさせて主のもとに立ち返るその道筋もあなたが先に整えてくださっていましたことを感謝いたします。また聖餐式、また洗礼式を通してあなたの救いが確かであることを私たちが手に触れて、また目で見て、また口でも味わうことができるように定めていてくださったことを覚えることができました。感謝をいたします。主よ、今人となってくださった御子、私たちの間に来てくださったことをもう一度深く覚えることができます。またその御子が天に上げられて、救いが完成する日、天より下られて、私たちが天の民となることができるように、その終わりの日をも指し示してくださった恵みを今覚えて2017年を終えることができますように、来たる主の年2018年、またこの恵みを携えて私たちがこの全世界に福音を述べ伝えていくことができるように、主をどうぞこの愚かな私たち、小さな私たちを用いて福音伝道を進めさせてくださいますようにお願いいたします。2018年、皆が主を賛美することができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。